何度も繰り返されておりますけれども、1年の最後の日に主を共に礼拝できる恵みを心から感謝いたします。この1年の終わりに際して本当に主に感謝を捧げよう。先ほども詩編の50編からこの12月も本当にそのように導かれていましたので、その御言葉かなと思っておりましたけれども、この年末に本当に主が導いてくださっているところ、またこのメッセージのために主に求める中で、主に感謝することは私はもうすでに語った。一人一人は主に感謝をしている。だから新しい年に向けて翌日から明日からもう2018年は始まりますけれども、翌日から始まる新しい年に向けて備えをせよと主が語っておられるように感じて、今日の御言葉を取り継がせていただきます。主の御言葉を取り継ぐことのできる幸い、時に心から感謝しつつ主の御言葉ともに受け取っていきましょう。今日の御言葉のテーマはイザヤ書43章15節から21節までを朗読して始めてまいりたいと思います。聖書をお持ちの方もお開きになりましたでしょうか。イザヤ書43章15節から21節、主の言葉を朗読してまいりましょう。3、はい。私は主、あなた方の聖なる者、イスラエルの創造者、あなた方の王である。海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け、戦車と馬、強力な軍勢を連れ出した主はこう仰せられる。彼らは皆倒れて起き上がれず、刀身のように消える。先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。アーメン。主の御言葉を共にいただいてまいりましょう。私たちの主は言葉を発してこの世界を作られ、聞けシェマイスラエルと語られるお方です。この御言葉が私たちの心の内に本当に受肉し、ゆっくりではありますけれども芽を出し、この御言葉が真実に実現していくときに、私たちは本当に生きたものとなります。しかし私たち一人一人の内側にということも本当に大切ですが、今日の御言葉を学ぶとき、まず前提としてこの御言葉は誰に語られているのかということを確認するところから始めたいと願います。この御言葉が誰に語られ、誰を生かすために主はお語りになったのか、このことが本当に私たちが全てのことを自分を中心的に、もしくは近視眼的にと言いましょうか、また自分の人生構築というところで全てを終えない、主の御国の働きに参画する視点、神様の視点という言葉をよく聞きますけれども、神様の視点で物事を考えるためにまず確認する、この前提が大切だと信じます。預言者イザヤはイスラエルがダビデ王、ソロモン王、そして北と南に分かれてしまって、さまざまなごたごたの中で分かれてしまった後、北イスラエルがアッシリアによってもう捕囚となってしまいました。その時南ユダに使わされて、イザヤは、それバビロンからの、また新たな帝国からの脅威にさらされつつある中で、他の神に頼ってはならない、他の国々とも提携したり条約を結んだり、 彼らの力に頼ってはならない。私だけに頼りなさい。そのように王たちを励まし、民に忠告し、神様の言葉を取り継いでいきました。そして実際にその脅威が来ても、主の言葉が、主に頼って、民が、王が、主に悔い改めて、主の御心は何ですか、主はどのように語られますかと、本当に心から悔い改めるときには、そのような脅威から解放され、助け出されるのですが、それらがまた襲ってきたときに、民は、いや、もうダメかもしれないと、本当の神に立ち返ること、誠の神様に立ち返ることができない中で、ああ、最終的にあなた方はバビロンに捕囚されていく。囚われの民となっていく。そのことを悲しみの中で予言せざるを得ませんでした。しかし、それでも、このレジュメ一番最後に書いてありますが、それでもなおそこから私は、私の栄光のために私があなた方を作ったのだから、私はあなたたちを必ず回復させると主は語っておられるのです。21節に書かれている通り、また15節にも書かれていますが、イスラエルの創造者、また私のために作ったこの民、この御言葉はもちろん第一義的にイスラエルのために語られています。主はこの御言葉をの真実を今日も何も変わらずに私たちに語り続けてくださっているのです。遠い国の私たちの人生に何も関係ないことではありません。今日も私たちはこの神の国の計画の一部としてこの御言葉を共に受け取っているのです。スケールでかいな。アーメン。神様のなさることに参画する民はスケールがでかい世界に生かされているのです。この主の視点をいただいた上で、神様の視点をいただいた上で、イスラエルに対して語った御言葉は、その信仰の子孫、信仰の父アブラハムの子孫、そこに接ぎ木された者たちに対しても、真実に私はこの言葉を成就し、実現すると語っておられる主の恵みの豊かな流れを共に受け取ることができるのです。主の御言葉を共に受け取ってまいりましょう。第1番目は、ストレートにそのまんま、主はいつも新しいことをされるということです。19節に書かれています通り、見よ、私は新しいことをする。主はいつもいつもいつも新しいことをされるお方です。聖書の記述の中で、同じ奇跡、同じ現象が起きることを同じ方法で繰り返したという記述を見ることはできません。もしかしたらあるのかもしれませんが、私には見つけることができません。あ、それはまあ良い意味ですね。悪い意味では、同じことが起きるんだったら同じ方法でいいだろうと、神様の言ったことを聞かず、神様に伺いを立てずにしてしまったことの方が、もっと大きな罪になっているというケースの方が、まあ、たくさん書かれているのです。一番大きな、そして最も厳しいと思われる例が、モーセがメリバで水を出すために岩を打った。その前でも同じようにやったから同じ方法でいいだろう。彼は民に対する怒りもあったと書かれていますけれども、同じことを同じ方法で、主に言われた通りではない方法でやったとき、本当に厳しいですけれども、あれほど恋したった約束の地に入ることができないようにされてしまいました。私たちの主はいつも新しいことをされます。それは、いつも主に聞いて、いつも主に確認して、いつも主よ、あなたは何を私にせよと言っておられるのですかというコミュニケーションを主が一番求めておられるということです。同じことを同じ方法で主に聞かずに、どんだけすごいことができたとしても全く興味がありません。主はいつも、私は新しいことをする、あなたは私に聞くか、あなたは私を求めているのか、それが主の働きです。創造者と15節に書かれていますが、これは漢字の創造で、別のイマジネーション、イメージするの創造ではなく、クリエイトの創造であることを私たちは知っています。新しいものを生み出すお方、これが主の方法であり、主が私たちに与えてくださっているキャラクターといいますか、人間という、神様が私たちに与えてくださった キャラクターの一部でもあると心から信じます。アダムが動物に名前をつけました。何千種類何万種類あったんでしょうか分かりませんが、何日かかったのかも分かりませんが、その新しい名前をつけていくという神様が与えた技を、アダムは一緒にクリエイティブな働きをしました。少し話は脱線するかもしれませんが、私たちがよく使う賢いと言われる電話、スマートフォンですね、これももちろん神様を許しておいておられることを全く認めないわけではもちろんなく、私 もう、電池も充電も持たない iPhone5、 OS の更新ももうほとんどされない古い方ですけれども、このように持っているわけですが、これらが時には私たちのこのクリエイティブに主を求めて主と共に働くということを阻害する要因にもなるなということを思わされています。これ少し話は逸れているかもしれませんが、これらで受け取ることができるのは、さまざまな人からの、さまざまな人々、AI なのか分かりませんが、情報を受け取るだけ、受け取るだけ、受け取るだけ、それで何か知ったような、何か分かったような気持ちにさせられてしまいます。そこには、神様が私たちに願っているクリエイティブな働きはほとんど含まれていないのではないかと思わされています。その時代の流れに飲まれないように、私たちは主と共にクリエイティブな、いつも新しいことをされる主と共に働いていかなければならないと心から信じます。この新しいことという言葉を言語で見ますと、言語ですが、発音がうまくよくわかりませんで、その言葉は ともかくとしまして、その意味は単純に新しい、新鮮なという意味だけではなく、再創造、もう一度作り出す。リクリエイトですかね。もう一度新しくする。リニューでしょうか。または、回復する、修復する、リペア。この意味も、この新しいことという言葉の言語には含まれているということを知りました。神様がなさる新しいこと、それは、もうね、全部、全く見たことのないところから、見たこともないようなことをされるということも、もちろん、アーメン、その通りです。しかし、それだけではなく、私たちの人生の中で、なくなってしまったもの、本来はあるはずだったのになくなってしまったものを、主の御国のために本来立て上げられているべきなのに倒れてしまっているところ、それらを再創造し、再構築し、弱ってしまっているものを修復し、回復させる。それが神様のなさる新しいことであるということができます。神様の技というのはなんと、本当に包括的な技ではないかと思わされます。主がこのことをなされると、それまでの物事のあり方や、その物事に対する定義というんでしょうか、それらもひっくり返ってしまいます。どういう意味かと言いますと、19節をご覧ください。あなた方はそれを知らないのかの後、確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると書かれています。幼い頃から御言葉を、聞いていたりというよりは、聞こえてきていた中で育った私としては、荒野に道、荒れ地に川、そうだよね、そうだよね、そんなもんだよね、と思っていたわけですけれども、よくこの御言葉が言っているところを考えますと、いや、おかしい。荒野は道がないから荒野なのだ。そこに道ができたらもう荒野ではなくなるではないか。新共同訳では、荒れ地に水と書かれていますところは、砂漠に大河を流れさせると、砂漠という言葉はとても分かりやすいと思いますが、砂漠に水が湧き出て、砂漠に水が、大河が流れてたら、もはや砂漠じゃないじゃないですかっていう、そのようなことを主はなさるというのです。私たちが、これはこのようなものだ。もうこれはこんなものだと思っている、その価値観さえもひっくり返して、考えたこともないような主の新しいことがなされる。私たちの主、いつも新しいことをしてくださるお方に、私たちは心から期待していきたいと願うのです。43章の25節から27節までをご一緒に朗読したいと思います。 イザヤ書43章25節から27節まで。3、はい。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。私に思い出させよ。共に論じ合おう。身の潔白を明かすため、あなたの方から述べ立てよ。あなたの最初の先祖は罪を犯し、あなたの代言者たちは私に背いた。アメン。21節まで先ほどお読みしましたが、22節のところでは、偉大なしかしではなく、がっかりするようなしかしが続きます。私は新しいことをする。私は、私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう、21節まで。しかし、あなたは私を呼び求めなかった。そうすると言っているにもかかわらず、そうしたという実績があるにもかかわらず、事実を見てもなお、あなたは私を崇めようともしなかった。これが、最初の前提に戻りますが、今日にもイスラエルの民に対する主の嘆き、主の心そのものなのではないかと思わされます。何度も、補修されて回復して、補修されて回復して、1900年国がなかったところに国が回復されて、それでもなおそれを成したのが誰なのかが、イスラエル、ユダヤ人、彼らは見えていない、その現実があります。800万人でしょうか、そのような多くの国民が増えていますけれども、実際にイエス・キリストを信じる人々は、今日においてもなお、私たちの国のクリスチャン人口よりもさらに少ない。誠の神を信じようとしている人も、イエス・キリストは分からなくてもですね、ユダヤ教というか、イエス・キリストは分からなくても、このヤハウェの神、唯一誠の神を信仰し、このお方と共に歩もうと言っている方も、全体の2割に満たない、8割ぐらいは、世俗派と呼ばれるんですが、世俗派といっても、何かを信じている宗教の派閥ではなく、私たちの、この東京都の中、東京の中に住むイエス・キリストを知らない人たち、もう神が何だか分からない。他の神々に仕えているような、何かがあれば思い出すけれども、他の時には一切信仰していない。確かに私たちはイスラエル、ユダヤ人、聖書の民だということは聞いている、知っているけれども、実感できない。何を信じたらいいのかわからない。それが今日のイスラエル、ユダヤ人の現状であることを、昨年滞在の中で教えられました。それを思うときに、今日も主は、このイスラエルの民に対して、あなたはそれでも、これでもなお私を呼び求めないのか、これでもなお私を崇めないのかと言っておられる主の嘆きを聞くのです。しかし、25節先ほどお読みしましたが、この私は彼らのためではなく、他の誰のためでもなく、私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を決して思い出さない。そのように言ってくださるお方なのです。イスラエル、ユダヤ人が何か優れたところがあると私も思っていましたが、イスラエルツアーに行かれた方も驚きました。正統派の格好をしていますが、チャリンチャリンお金をください。そのような生活をして、そのようなことをして、お金を集めている。もしくは、ちょっとこれご利益あるから買っていけない、ほら、10ドル、10ドルって、嫌でお金ない、じゃあ1ドルでいいよとか、正統派がそんなことをするなんて、正統派の住んでいる町に行ったら、そこには本当にゴミがいっぱい、正統派って私のイメージの中ではもっと正統なんです。でも、そうではないのです。でも、御言葉が言っている通り、東の果ての小さな、島国から何を神のためにと思う部分もあるかもしれませんが、しかし御言葉が確かに言っている通りに、彼らは優れているから選ばれたのではなく、主がただ栄光のために創世記12章を作り出し、主の栄光のために作り、主が選び、主が愛したから、 ただそれだけで彼らは必ず救われる、彼らは必ず主の栄光を見るようになると御言葉は語っているのです。今日信仰の父アブラハムの子孫である私たちに対しても同じです。私たちは知っています、この背きの罪を拭い去ってくださるお方はイエス・キリストただお一人です。そして私たちには何の誇るところもありませんが、この1年を振り返っても人生やっと始終を迎えようとして、まあ折り返し地点でしょうか、まだまだなのでしょうか、分かりませんが、その地点に来ても何も誇るようなことはなく、何も自分でできたということもなく、しかしただ主イエス・キリストが恵みによって憐れみによって生かしてくださっている、そこをこの十字架の御業を誇る、そこだけが私たちが本当によって立つ基盤であることを心から感謝いたします。第2番目のポイントは、ただイエス・キリストによってということです。何度言ってもわからない、何度も同じことをしてしまう、それがイスラエルの民でありますが、アーメン、私自身です。それでもなお主はあなたのためではない、私の栄光のためにイエス・キリストを通してあなたの背きの罪を全てもう拭い去ったのだと言ってくださっている、この恵みを心から感謝いたします。この主だけが本当に真実なお方です。何か私たちの方で、できるというのか、26節には私に思い出させよ共に論じ合おう、何か自分でできていると、何か自分がしたと思うような部分が少しでもあるのならば、身の潔白を明かすためあなたの方から述べ立ててみなさいと主は言われます。あなたの先祖も私たちに関わる人々も、何が誰がダメと言いたいのではもちろんありません。しかし私も含め私の子供も親も皆誇ることなど何にもありません。ただ主の恵みです。ただ主イエス様の十字架が私たちを生かしてくださっています。イスラエルを愛してただ選び、ただ愛したので、私の栄光のために私は必ず彼らを贖い出す、救い出すと言ってくださる主は、今日も私たちを救い出し、導き出し、ただイエス様によって主の近くへさらに前進させてくださることを心から感謝いたします。ルカの福音書の22章の20節とヘブル書の10章の20節を続けて読みたいと思います。まずルカの福音書の22章の20節を共に朗読しましょう。では朗読いたしましょう。三、はい。アーメン。私の血による新しい契約です。ヘブル書の10章の20節。前のスクリーンに出ますので、こちらで一緒に朗読したいと思います。出ております。三、はい。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を設けてくださったのです。アーメン。この先ほど一番目のポイントで、主のなさること、神様のなさることはいつも新しい、いつも新鮮、いつも再創造し修復し回復すると学びましたけれども、この神様の新しさはイエス・キリストによって究極に本質的に表されているということができます。新しい契約、新しい生きる道、イエス・キリストの十字架の御業は決して古びていくことのない新しさ、今日も新しく、次の瞬間にも新しく、明日も新しく、朝ごとに新しい主の恵みであることを感謝いたします。このただイエス・キリストによって私たちは 明日から始まる新しい年も前進していきたいと心から願います。主イエス様以外にはありません。このお方がいれば十分です。このお方が私たちのすべてのすべてです。他には何もいりません。第3番目は、今もうそれが起ころうとしているということです。19節、イザヤ書の43章19節に戻りますが、今もうそれが起ころうとしている。今日主が本当に私たちに語りかけてくださっていると信じるところです。今もうそれが起ころうとしているという、このなんて言うんでしょうか、微妙なというか、このニュアンスを聞きますと、カップラーメン世代というと思うんですが、3分しか待てない、今のスマホ世代は3秒しか待てないのか分かりませんが、それは人それぞれだと思いますけれども、私自身は、カップラーメン世代だな、3分しか待てません。今起ころうとしているの、まだなの、起きてんの、起きてないの、はっきりして。いや、起きてんのか起きてないのかどっちか分かんないんで、絶対な、起きてんだったらいいんだよ、起きてんだったらいいの。でも起きてなくてまだなんだったら、ちょっとなんか他の方法にするわ、他のことに行くから、どっちなのか早くしてくれ。これが私のうちにある本質的に感じてしまう部分です。しかし主は御言葉以上のことはおっしゃいません。今もうそれが起ころうとしている。どっちやねん。それは起こりつつあり、現在進行形ですかね、起こりつつあり、これからさらに起こっていく。神様の国、神の国とはということで、牧師先生を通して私たちは何度も学んでいますけれども、神の国は今もう来ている、しかしまだ完全に現れていないと同じことですね。何のことやねんって。でもそうなんですね。神様の国はもうイエス・キリストによってもう来ている、しかし完全にはまだ現れていない。逆を返すと、神様の国は完全にはまだ現れていないが、今すでに来ている。このテンションというか、それが今日私たちが受け取る必要がある御言葉だと信じるのです。今もうそれは起こりつつあるのです。新共同訳にはこのように訳されています。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。この今やそれは芽生えているという訳も、私たちがこの御言葉を理解する助けになると信じます。そうです。心から信じているのです。今やそれは本当にわずかな一つ紙かもしれない。しかしそれはもう来ているのです。それはもう始まっているのです。私たちは本当にそのことをつかみ、そこに期待しているでしょうか。今もうそれが起こりつつあり、それがやがて大河となって流れて、破れて流れていくという主の御業を本当に期待し、そこに備えていらっしゃるでしょうか。今年の初め、この川の流れるところでは全てのものが生きると語られました。この御言葉が本当に流れて、お一人お一人の内側に、この国に流れて実現しようと している、しつつある、今やそれは芽生えているということを心から信じます。主は今にも、明日にも、もうすぐ、そのことを大きくなそうとしておられます。しかし、果たして私たちのうちに、その主の御言葉の現実、主の御言葉という現実を受け止めていく備えがあるでしょうか。最初の前提のイスラエルの民のことについて戻りますが、イスラエルの民に対してこれは語られ、今もうそれは起ころうとしているということを私は心から信じています。私たち一人一人に対しても、新しい年主は必ずそれをしてくださると信じますが、 もう一人帰ります。まずイスラエルの民のうちに主は大きな御業を、破れているような川の流れを流してくださることを信じます。年の初めでしたでしょうか、情報で学びましたが、視界にも、清い水というか魚というか微生物が湧き出るようなところもできてきている、御言葉がだんだん成就しているということも聞いています。イスラエルの民がイエス・キリストに立ち返りつつある、この5年10年はそれまでの過去にはなかったほど急速にイエスこそがメシアである、イエスこそがキリストであると告白するイスラエルユダヤ人がどんどんと増えていることをさまざまな情報から聞いています。そのように主の御業はだんだんもう今や芽生えていて、破れ出るほどに大きくなりつつある。そして世界に連なる接ぎ木された者たち、イエス・キリストの諸教会に対して、いいですか、日本だけではありません、全世界です。全世界の国々、エジプトの教会では、コプト教だったでしょうか、その礼拝中に本当に悲惨な事件が起きたというニュースも飛び込んできていますけれども、そのような教会にも主の訪れが来ます。主は大いなることを全ての諸教会、全ての神の民、キリストの体に属する教会になそうとしておられます。今や全ての国々においてその御業は破れ出ようとしています。もう破れつつある国々もあることを私たちは知っています。そして私たちの置かれているこの日本にも主の御業はなされます。北は北海道から南は九州、沖縄まで、その途中のところは省略しましたけれども、それら全ての地域、町々において主の破れ出るような御業はもう起こりつつあるのです。各地から日本列島に、全てのところに、各地に光が照って、それらがその光で日本列島が埋め尽くされていって、主の栄光を仰ぎ見る、このようなビジョンをさまざまな人から聞きますけれども、本当にそのようにどこかからドーンではなく、一つ一つのところから、一つ一つの地域に主の光が本当に照って、日本全体が、日本全土が主の栄光に、イエス・キリストの光に照らされつつあるのです。私たちもクリスマスにそのことを体験したではありませんか。これまでになかったような主の御業が、少しずつではありますが、これまでに一度もこの宮に足を踏み入れなかった兄弟姉妹のご親族が、一緒にマンションに住んでいる方々がこの宮を訪れて、イエス・キリストの福音に触れて、その光が心の中に与えられているではありませんか。主はこのように日本全土を照らしてくださいます。そして、東京ライトハウスチャーチ、私たち、この民も、主の栄光で照らしてくださいます。おー、主が本当に偉大なことをなしてくださいます。この神の群れに対して、主の計画はまだまだこんなものではありません。世界宣教とイスラエルのためにと主が導いてくださっている流れは、必ずどんどんと広がっていきます。それは芽生えつつあるのです。主の技に期待し備えておられるでしょうか。その中での私たち一人一人の人生です。その中にある私たち一人一人の歩みは、さあ神の国のイスラエルのため、世界のために、この日本のために、果たして有用な歩みとなるのでしょうか。アーメン。新しい年、主がそのようにしてくださいます。一人一人の歩みの、今年一年にも様々なことがありましたが、本当に些細なことから大きなことまで全てを知っていて、その誰も触れることのできない部分に触れてくださる主は全てをご存知で、ただイエスによって私はあなたを愛し選んだ、私の地に必ずあなたを連れていく、あなたも共に連れていく、私と共に新しい創造の、再創造の、修復の、回復の技を共に働こうではないか、共にしようではないかと主が招いていてくださることを心から信じます。一人一人に対して主は今日も呼びかけておられます。私は新しいことをする、ただイエスによって今もうそれが起ころうとしている。今日の夜が終わると明日は新しい一年、新年が始まります。本当に明日主が語られる御言葉に期待していますか。主がなされる現実の方をのための備えをしておられますか。 私たちの人生を主軸にすると、私の場合には主が与えてくださった主の報酬、主の賜物の主を感謝します、与えられた子供が感謝ですが、ワン、ツー、スリー、フォー、必要なのは神ではなくなってしまうという考えになるのです。それが私の正直な気持ちです。しかしそれらは本当の現実ではありません。現実はここにあります。主の御言葉に歩むことが私たちの本当の現実です。主がなされる御言葉に期待し備えて歩むかどうか、それが主が今日私たちに問うておられるところだと心から信じます。昨年のイスラエルツアーの中で、イスラエルの滞在の中で、お分かちしました。そして牧師先生も本当に大きな衝撃だったと言われましたが、死海の漁業権、死海は魚がいません。魚が取れるわけがありません。しかし主の御言葉はそこに多くの魚が生きるようになると書いている御言葉に備えて、死海の漁業権を取って商売しようとしている商売しようとしているイスラエルユダヤ人がいるのです。びっくりしました。何考えてるんだと10年前の私だったら言うでしょう。9年前の私でも言うでしょう。しかし作り変えられた最近の私は言いません。アーメン。主の御言葉が本当にその通りになるので、そちらを基準に私の人生を焦点合わせます。この民を導く主の御業に私は焦点を合わせます。若い世代には若い世代なりの、間の世代には間の世代なりの、上の世代には上の世代なりの新しいことへの備えの方法があるのです。主は同じことを繰り返したりはしません。何十年同じことをやってきて、私たちの知恵でそれが良いと分かっていたとしても、同じことを主は来年明日からは繰り返しません。主に聞く備えはありますか？アーメン。主の御言葉に飛び込んでいく備えはあるでしょうか？同じことを繰り返していても、イスラエルの民のように同じところを堂々巡りしてしまうのです。それでも主は決して見捨てません。しかし立ち返るときに、アーメン、ただイエス・キリストによってあなたの栄光のために作られた私たちこの民は、主はあなたの栄光をあがめますと、新しい年を始めていこうではありませんか。主はいつも新しいことをなされます。イザヤ書の44章、最後にご一緒に朗読したいと思います。1節から3節まで、この2節の ところに、イザヤ書44章の2節の括弧の中のところに、恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよと書かれていますが、このエシュルンという言葉はイザヤ書の中でここ1回だけしか出てきません。その他の箇所でも4箇所しか出てこない言葉ですけれども、この意味は正しいものよ、また高潔、な人、高潔なもの、正しいもの、高潔なものという意味のイスラエルへの呼びかけの言葉です。イザヤ書ではここしか出てこないと申し上げましたが、それまではヤコブ、イスラエルと呼ばれているイスラエルに対して、なぜこの箇所はエシュルンよ、正しいものよ、高潔なものよと呼びかけられているのでしょうか。それは25節、この私は私のために背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと主は宣言した後だからです。イエス・キリストによってあなたの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない、だからあなたはただのヤコブ・イスラエルではなくエシュルンなのだと、今日イスラエルに対しても語りかけ、私たちに対しても語りかけてくださっておられます。この主イエス・キリストの恵みの流れは今日も新鮮に、決して古びていくことなく私たちのうちから湧き出て溢れて、その霊は私たちの周りへと押し流されていくことを心から信じます。この御言葉の通りです。立ち上がってイザヤ書の44章1節から3節まで信仰を持って共に朗読し、その後祈る時間を少し持っていきたいと思います。3、ご一緒に読みましょう。3、はい。今聞け私のしもべヤコブ、私の選んだイスラエルよ、あなたを作り、あなたを母の胎内にいる時から形作って、あなたを助ける主はこう仰せられる。恐れるな私のしもべヤコブ、私の選んだエシュルンよ、 私は潤いのない地に水を注ぎ、乾いた地に豊かな流れを注ぎ、私の霊をあなたの末に、私の祝福をあなたの子孫に注ごう。アーメン。主の御言葉に応答して祈っていきましょう。